サイバー攻撃による被害が年々増加しています。直接的な被害、それに付随する生産性低下などによってもたらされる被害額は、2015年の3兆ドル、約330兆円から、2021年には6兆ドル、約660兆円に倍増する見込みです。こうしたサイバー攻撃による被害に対する認識は拡大しており、世界各国の政府機関や企業では、サイバーセキュリティ強化に向けた取り組みが開始されています。世界最大のセキュリティ組織と呼ばれる非営利団体 ISC2 による2020年4月から6月実施の調査によると、2020年、世界のサイバーセキュリティ人材は70万人追加され、前年比で 25% 増加。推定されるサイバーセキュリティ人材の総数は350万人に達しました。それでも、このレポートは人材不足をさらに解消するにはアメリカで 41%、 それ以外の国では 89% という増加率で人材を供給する必要があるとも指摘しています。各国各企業は引き続きどのようにしてサイバーセキュリティ人材を育成し確保していくのかを問われています。先ほどの調査結果を踏まえると、この点でアメリカは他国をリードしていると思われます。アメリカでサイバーセキュリティ人材の供給が他国より進むのはなぜなのでしょうか。理由の一つとしては、学習環境が整っていることが挙げられます。US ニュースによる米国サイバーセキュリティ大学ランキングによると、サイバーセキュリティプログラムを提供している大学はアメリカで36校。ちなみにランキング1位はカーネギーメロン大学、2位はジョージア工科大学、3位はマサチューセッツ工科大学となっています。大学など高等教育機関に加え、社会人向けの学習機会の拡充も重要です。先ほどのレポートでは、現在サイバーセキュリティ職にある人々のうち、コンピューターや情報科学系を専攻したという割合は 49%、残り 51% は他の領域の専攻でした。これは社会人になった後にオンラインコースなどでスキルを習得した人が大半であることを示唆する数字です。理由の二つ目としては、アメリカではサイバーセキュリティ領域のキャリアパスや給与水準が明確になっている点が挙げられます。例えば、アメリカ商務省の国立標準技術研究所が主導するサイバーセキュリティ人材プロジェクト、サイバーシークは、アメリカ中のサイバーセキュリティ人材市場のデータをまとめたプラットフォームです。州ごとのサイバーセキュリティ人材の需給を示すだけでなく、キャリアパスに必要な詳細なスキルを示し、役職ごとの給与水準まで具体的に提示しています。それによると、ニューヨークでは現在、5万4053人のサイバーセキュリティ人材が雇用されている一方で、求人数は1万9432件。そのニューヨークでは、サイバーセキュリティアナリストやサイバーセキュリティコンサルタントの需要が高いと言います。そしてキャリアパスについても具体的な情報が掲載されています。先ほどのサイバーセキュリティアナリストという役職は中間レベルに位置し、平均年収は9万5千ドル、約1000万円。求められるスキルはネットワークセキュリティ、 Linux、 脅威検知などであるとしています。中間レベルのサイバーセキュリティアナリストから上級レベルにキャリアアップする場合、役職としてはサイバーセキュリティマネージャー、サイバーセキュリティエンジニア、サイバーセキュリティアーキテクトの3種類があり、平均年収はそれぞれ10万5千ドル、約1146万円、10万6千ドル、約1157万円、13万3千ドル、約1452万円となるようです。このように具体的に情報がまとめられていると、明確なキャリアパスを描くとともに、学習、ライフプランも構築しやすいはず。日本でも今後、サイバーセキュリティ領域を目指す人材を増やす上で、参考にできるのではないでしょうか。